クリスチャンの寄り道を聞きの皆様こんにちは、ペテロ久保田です。今日は倒れて立ち上がった経験ということについて話をさせていただきたいと思います。私は20代の時に突然大きく倒れました。その時自分にはとても立ち上がる力がありませんでした。その時どう神様が私を助けてくださって立ち上がらせてくださったかを今日話したいと思います。私は石油会社に入社し、エジプトのカイロに現地駐在員として働いていました。前任者が50歳の方で、私は20代で抜擢されていたこともあり、張り切っていました。また空いた時間は、カイロ日本人会の月刊誌の記者をボランティアでやっていて、それも面白くてやりがいを感じていました。そんな中、12月にイスラエルのエルサレムに行った時に、突然神様が本当におられる体験をしました。そこからその神様をもっと知りたいと思うようになりました。そこで12月末にアメリカのテキサスに住んでいるアポロ16号宇宙飛行士のチャールズ・デュークさん一家を訪ねて行きました。一家とは5月にですね、エジプトのナイルクルーズの船旅でお会いして面識がありました。その時私はそのエルサレムで私が会った神様が聖書の神様でイエス・キリストであることを知りました。それからエジプトに帰ってからまたまだ教会には行っていなかったんですけれども、イエス様に祈ったら助けられるという体験をしたり、神様のこう導きっていうのに従っていくと、助けられるという体験もし始めました。2月になっていたんですけれども、その日もただ神様に従っているつもりでした。ただその声がですね、まあこう死なないといけないという声だったんですけれども、愚かにも私はじゃあ死なないといけないのかと、全然死にたいとも何とも思ってなかったんですけども、そこに従っていこうとした結果としてですね、まあ、形としては私は自殺未遂をしたってことになって、まあ、どなたも怪我させたりとか自分も怪我したりとかそういうことも一切なかったんですけども、そのことで帰国しないといけなくなりました。しかもなぜ神様に従ったらこんなこと変なことになってしまったのかってことが自分でもさっぱりわからないわけですから、誰にも説明ができない状況で、口を閉ざし、ただただ本当に、この多くの方々に大変な迷惑や心配をかけてしまったことで本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。帰国してから同じ会社で仕事を続けていました。その時もですね、なぜ神様の声を聞いたらこんな大変なことになったのか、そもそも神様はおられるのかっていう疑いがやってきたんですね。それで最初からこう考えていくと、ああやはり神様がおられるってことになるんですけども、では神様がおられるならなぜこんな変なことになってしまったのかっていうところで理解できず、ぐるぐるとこの振り出しに戻って最初から考えていくっていうことをしていました。で、朝起きてから寝るまでずっとそのことを考え続けていて、またそれが3ヶ月以上にもなりました。その中で私は本当にもう心もボロボロになっていて、ああ本当に自分はボロ雑巾みたいだなってこう感じていました。で、ところが会社に行くと、ああいいね久保田君いつも明るくてとか言われるので、すごくこうギャップを感じていました。その時の、唯一のホッとする時間帯は寝ている間だったんですね。寝ている間はこう考えなくて済んだからです。でももう3ヶ月以上になって私はもうどうしようもなくなって、先ほど言った知り合いのアポロ16号の宇宙飛行士のチャールズ・デュークさんのところに電話しました。特に奥様のドッティさんがかつて本当に自殺してないような中からですね、このイエス様にが本当におられるということが分かって悲しみが喜びに変わったっていう体験談を直接ドティさんから聞いていたので、 電話して、私の昔のドティさんみたいですと話すとですね、ドティさんが、じゃあ教会に行くようにっていうふうに勧められたんですね。その時勧められた教会が、今通っている教会です。そして、まあ、生まれて初めて、教会に足を運びました。で、まあ、最初はですね、まあ、変なことあったら、こう、走って逃げようかなとか、そんなことを考えたんですけども、最後まで礼拝出て、で、礼拝後に、その教会の牧師さんがですね、私の話を2時間聞いてくださいました。で、その後ですね、確かに神様からのもありますが、そうでないのもありますと一言言われました。ものすごくショックでした。というのは、私は神様が語られたと、全部神様の声だと思っていたんですけども、後に教会に通うようになって分かったのは、神様が語ったと思っても、本当に神様が語っている場合と、自分の思いが入っている場合と、悪魔というのが本当にいいですね。聖書に書いてますけど、惑わしてくる場合とかあるので、きちんと本当に神様が語られたかどうかを見分けないといけないということを、知りました。それから牧師さんが、次の週か、その次の次の週なんですけど、この本を読んだら、と渡してくださった本がですね、アメリカの牧師のマーリン・キャフラーさんが書かれた、獄中からの賛美という本でした。その中にあった、すべてのことについて感謝しなさいという聖書の言葉を信じた人々がこう感謝し始めた時にですね、起きた奇跡の体験談がたくさん書いてありました。私は本当かなと疑いつつも、まさにこの、自殺未遂、帰国せざるを得なくなったこの出来事、そのことを思うたびにギリギリと心が痛んでいたんですけれども、それを感謝し始めました。で、それが6月だったと思うんですけども、秋になった時に不思議なことに、もうそのことを思っても、全く心が痛まなくなりました。あれから20年が経ち、私はもっと神様に、こう知りたいとか思って神学校に行き、そして今は牧師になっているわけなんですけども、20年経った中で本当に教会に行くことの重要性、そこの、この、守りっていうかね、人祝福のことが、それから全てのことを感謝するときに受ける力っていうのをですね、実は私は、こう頭としての理解ではなくて、もう教会に来る前来始めたところでですね、僕体験的にこうそういうことをこう体験をさせていただいていたことに気がつくようになりました。2年前からはその倒れた時にですね、さっき立ち上がるきっかけになったその獄中からの賛美の本を用いてですね、神学校の方でも、その授業をですね、担当させていただくようになったんですね。で、私が倒れ、私が、本当にこう倒れた時ですね、私は自分の力では立ち上がる力が全くなかったんですけども、この神様とですね、聖書の神様と、その聖書の神様の満ちている、この教会に集うようになって、この変わったんですね。それとともに、この全てのことについて感謝しなさいっていう、聖書の言葉、神様の言葉に立ち続けていく中で、本当にこう一生ギリギリと痛むことがもう全くこう、痛まなくなっただけじゃなくて、本当に、こう今はですね、自分が本当に倒れて、また、倒れたことがもう本当に良かったことだなと考えることができるようになっています。そして、その、自分が変わった事柄を本当にこう神学校でも伝えるような場が与えられた、ことになって、まあ、聖書の中に全てがこう益になっていくという言葉があるんですけれども、それを体験させていただいています。今日は最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いしましょう。